ラジオもっこもこパレード。
部長と博士、青春アルデヒドやってるよ。常識では考えれない、もうすぐ1000回目、初めから分かってたはずなのになぜ。ネットラジオ1000回もやっといて、コンプラ守りは無理がある。コンプラ守らない、僕はお前が守れ。 Hey 青春
アルデヒド、おいでから。
適当に歌ってくださいシリーズでやった
。コンプラ守れない。
まあ、後半無理がある。コンプラ守らない、僕をお前が守れ。案外守ってるけどね。
まあ。
はい、ある程度の時間です。部長です。
あいわぎです。はい、
まあそんな、
はいはいはい、
こんなで僕は今週末に平成レトロバーがオープンします。
しました、します。
次の土曜日。
はいはいはい。
忘れるから言うとこうと思って。
いいんじゃないですか、平成レトロバー。
けど、ある程度聞いてくれてる層は、
はい。
違う、もう平成レトロバーは、知らなかった今の10代にも流行ってるし、
うん。
で、今の30代、40代は当然リアタイやし、
はいはい、
50代までかな。だから、刺さる層が広いんですよ。
なるほど、なるほど。
20代も多分今のブーム、可愛い。そのリアタイ知らんけど可愛いよね、みたいな。
うん。うん。
とこあるんで。
まあ確かに確かに。
流行ってんねんで、Y2K なんちゃらみたいな。2000年代前半とか。
Y2K なんちゃらって。まあそういう名前
で。その先生の中でもそういう言い方があるって昨日メロさんに教わったんです。
いいですね。
まあ、その、なんで。
まあ好きに決まってるからね、我々の世代は。
まあそうね。
うん。
だからまあ、よかったら遊びに来てほしいよなって。
はい。
思ってますけれども。
いいですね。はい。
告知から始まる。
青春アルデヒド。まあ。ビジネスピッグですから。
まあちょうど今日昼桜子お姉さんのラジオ、
ここ撮
ったんで。ビジネスピッグの方が良くないって毎回思ってるよ。
そうよ。ね、ビジネスピッグってことはちゃんとやることあって頑張ってなんかやってるってことやからさ。うん、
なんか、そう、ほんまに、ビジネス無関心すぎるピッグはほんまにただの迷惑じゃない。
ただのピッグですよ。
そう。だから別にね。けど、それこそコンプライで、もうお姉さんも。
はあ、はは
あ、太ってる人にピッグって言ってるノリはやっぱし、もうね、古いんやなと思うわ。
まあね。
だって渡辺直美さんとかがさ、やっぱそのちょっと太ってる扱いされるだけも大問題なわけですよ、今。
ああ、まあそうね。うん、うん。うん、
いやいや。だから、そう思うと、それマジ時代感ある話やな。
時代感あるね。
なんか、
やっぱ、あ、まあどうぞ。
そのコンプラが運の最初のさ、ドラにもあった
けど。はいはいはい。
けど、無理があるようですけど、そこをアップデートせんと、なあって思うよな。
いや、思うよ。思うし、やっぱね、だから、これ大阪の特有の文化でさ、うん、やっぱ笑い飛ばすみたいなのがあるやん。
うん、うん。
やっぱ他の地方の人って笑い飛ばすの感覚がないっていうのが。
まあそうね。
そう、やっぱね、その場限りで、一旦リセットするみたいな能力がね、ちょっとある。大阪の人は。
し、まあ、それでいいよなっては思うけど、まあ、ただ、その、不得で出せに発信するもんやから。
まあ。いや、わかるよ。
うん。
まあでも、気遣いすぎたら思んなくなるっていうのも事実で。
まあ、だから、その間を、
やけど、まあまあ、そうよ。
なんか、その、平成レトロとかでな、まさにその90年代とかの雑誌読んでたら、やっぱひどいこと書いてんのよ。
まあ、そりゃそうやろな。
ちゃんと。なんかまずいドリンクを探せみたいなこと言うけど、まあなんかやっぱそういう時代、だからそれがいいとこ悪いじゃなくて、
うんうん、
そうするべきしないべきとかじゃなくて、あの時代の入りやけどなって話しかないと思う。だからそれをずっと面白いって思ってるわけでもないなって自分でも思うわ。まあ確かにね。
うん、
そんなに。何言われても弾けんぞ、俺は、みたいな。もう。
それもちょっとちゃうな。
そうやね。
確かに。
だからまあ別に、これあかんやろな、とは思うしな、みたいな。
さあだってまあ、大阪にも笑える不謹慎と笑えへん不謹慎はあるし。そ
う
ね。
うん。で、僕は、自分では実は、雑に言ってる風で、すごい繊細に僕が線引きしながら喋ってるつもりなんですよ。
ああ、うんうんうん。
実は。
なるほど、なるほど。
ほんまに言い方一個なんやけど、その、何、だからそのバカにする気はないっていうこととかを、ちょっとどう明確にできるかみたいなの結構大事で。
うんうんうんうん。
みたいなの瞬間瞬間の言葉選びっていうのは、結構その配信あるライブとかでは結構意識してるっすね。もう、それはけどもう20年前からしてるけどね。
まあまあ、そうだよね。そう思いますよ。うん。うん、
だからコンプライアンス考えて喋っていいやって思ったことはないかも、一回も。
うん。
うん。
それは、だから、まあ、やっぱり、笑える不謹慎を良しとしているからです
よ。そうやな。ギリのラインを思いながら喋ってますけどね。
まあね。今日はね、テーマトーク。
あ、そうそうそう。
なんですよ。
はい。
はい。毎月、10日ぐらいに。まあ、10日が一応、科学系ポッドキャストの日という設定なのかな。はい、うん。ほんで、それに向かって、まあ、いろんな複数の科学系のポッドキャストで、同じテーマに関してトークをしましょうというね。
はい。
のを、まあ、もうずっとやってまして、今月は、ホストが、何やったっけ？
米？
あ、そう、テーマは米っていう漢字。米と読むのか、米と読むのか、
まあ、アメリカなんか、
みたいなのはあるけど、っていう、まあ、テーマなんですけど、何やったっけな。アメリカン、今回のホストが、アメリカンナイトゴールドさん。
あ、っていう人やからアメリカ
の。そう、アメリカ留学ポッドキャスト、アメリカンナイトゴールド、星さんからです。
米って言われて最初に思い出すもん、やっぱテリーマンやけどな。
ね。
額に。
始まりましたから、テリーマン戦も。
ああ、今のね。最新の筋肉マン事情ね。はい、もう、なんかアニメ化したせいでさ、よりさ、一部のおじさんのためにやってる感じが出たけどな。
ああ、アニメ見た？
そんな見てない。
ああ、もう見てないんですけど。
いいらしい。
残念ながら。そうなんや。いやでもね、やっぱね、基本的になんかやっぱ漫画で入ってるんですよ。その体にリズムが。
うん。
だからやっぱアニメがしっくりくるかっていうと漫画の方がしっくりくるみたいなのがあって。
まあそれはまあそういうもんやろね。
そう。それはまあ得意不得意っていうか、うん、好き嫌いの問題みたいなとこやから、どっちがいいとかじゃないんやけど、まあ、僕はね、なんか漫画の方が、
まあ僕も。
いいんですよ。
割としっくりはくる。
うん、そう。
けどね、米、はい、米な、まあ、米高い問題とかな。
今あ、まあでも確かに今、いいテーマですね。
うん、そうなんです。この、
時事ネタ、
ね、時事ネタやろな、って感じやけど、はいはい。米っていうわけ、最近米自分、家で食えへんねんな。食いすぎるから。
ああ。
米が、まずい、店がやっぱ嫌やね。
はい。
で、米がうまい店のことはすごくプラン20点ぐらい考えちゃうよね。
まあまあまあ、わかります。
その特別な米使ってるとか、土鍋炊いてるのは当然ありがたいけど、
うん、
そうじゃなくても、やっぱりそのいかに、こう、硬くならないように米を管理してるかみたいな、
はいはいはい。
お店で考えてるやんか。
そうやな。
それは結構大事
だ。昔から減ったよね。
もっとまずい米いっぱいあった。
あったし、やっぱなんか、いっちゃん驚くのは、だから、別に高くない弁当屋とか米がうまいの
よ。うまい。それはほんまそう。弁当屋は米がうまい。
そう、やっぱり、だからすごいいいとこに気使ってんな、とかは思う。
高い米ってわけでもないんやろけどな。
まあそうですね。まあ、今だからあれですよ。政府のね、備蓄米の話、うん、ココ小米が出てきますよって話が。
うん、けど。
でもココ小米って言っても、まあ多分ね、そんなまずくないんですよ、多分ね。
でそもそも、米好きな人らでは、その、ココ小米はどの状態で置いてたんで思うよな。
まあまあそうだね。
その精米してたんか。してないんかとか。
ああ、なんか、基本玄米できちっと冷蔵管理して相当きっちり置いてるらしいよ。
やったら、ここ米でも相当うまいじゃ
ん
かな。
うん。まあ、かなりうまいと思う、多分。
安い、その辺でなんとなく買う、なんか、怪しい米の方が、そもそもここ米ぐらいやし。
うん。
で、なぜその、何、精米してない3年前の米と、精米してる1年前の米と、多分精米してない方がうまいと思うんだよな。いやから、な、僕も勝手に家備蓄米になってるわ。
うちはまあ、基本、玄米から精米して、そんなにおかずに食べるので。うん、
はいはい。
まあ、やっぱり、それやり始めてからなんかほんまになんか、古びは感じなくなりましたけどね。
やっぱり、
玄米ちょっと強いなと思って。
昔はさ、やっぱ8月ぐらいに米食って、まあ、新米じゃないけど、美味しいけどな、みたいに思ってて、
ああ
9月、10月ぐらいに新米けど全然違うみたいな。
まあ、なる
みたいになるんやけど。
なるな。
精米ってる段階それ思えへんよな。
思わへんな。うん。
だから、その、しかも冷蔵庫に入れてるとさらに違うと思うん
で。ああ、まあ違うですよね。
うん。だから、家で常温で、その、いつ精米したかわからんパック買ってきてるのに比べたら、
はい。
多分、ここ米でもうまいと思うなって思って見てる。
まあ確かに確かに。
うん。
ね。
で、なんかさ、その、寿司屋の友達にな、うまい米があんねんみたいな話したら、
はいはい。
でも寿司に向いてる米はやっぱ違うんですよと。
ああ。
美味しい新米は水分多いから寿司に向いてないと。
ああ、ああ。
同じことカレー屋にも言われんねん。
ああ、
ああ。で、同じこと当然焼き飯作るときも言われんねん。
はいはいはい。
だから、まあ日本ではやっぱ米、水分量が多くて甘い米好きやけど、うん。常にその米がいいとは限らん問題っていう。
ああ。
やっぱこの、噛む、タイプの米が好きな人と甘いからいい人はめちゃ甘いもん割と好きやし。
ああ、そうそう。うちは今、なんだっけ、しんのすけっていう米とかよく買ってて。うん、あの、ささにし系やからでかいんですよ、粒が。
ああ、なるほど。
ね、だから、その甘さで言うと、コシヒカリ菌には負けるんやけど、うん、やっぱ噛み応えとか食べ感みたいなのがあって。
なるほど。
そう、なんかそれは結構いいなと思う。好んで食べたりしてますね。
まだそういう特徴の差があるよね。
そう。
っていう話。
あとなんかやっぱ、なんかがね、そう、汁かける系とか全然やっぱり適性が違うからさ。
うん。だからやっぱり水分量少ないから、だから、当時さ、うちらの時ってやっぱりその大昔、タイ米が入ってきた時にさ、タイ米はまずいみたいに言われたけど、別にそうでもないけどなと思ったよな。
思ってた。
香り米うまいな、うん、ジャスミンライスって。
そうやな。なんか、まあただ日本の、おかずに合わへんみたいなのはちょっと
あ、まあまあまあまあ。
それはちょっとあって。うん。
まあけど今みんなさ、家でビリヤニやったりとかさ、その、純和風の料理だけ家でやってるとあんまおれへんじゃん、逆に。
そやな。もう現代では全然ジャスミンライスなんかも馴染みがあるし。う
ん、韓国の料理なんかもすごい家庭に入ってきてるし。
そうやね。
うん、美味しいしさ。
うん。
韓国料理最近美味しいもんな。
韓国料理はまあ日本に通じるとこあるからね。しっかりやっぱ出汁の文化みたいなのがすごいあるから。うんうん
そうやな。
うん。やっぱなんか、だし、旨味とか発酵の味とかをちょっと足したらすごい美味しくなるみたいなのが共通してる。
うん。
根底に。
そう、だから、米な
うん。
あかん、
食う米。米じゃないね。米に限ったわけじゃないんやけど。
そう。まあ、米でも全然いいわけやから
。まあまあまあ、そうです
よ。
はい。
まあ、っていう。
はい。
なぁ。このまま、
はい。
すみません。まあなんで。
まあでもね、ベイで僕は多分今回のテーマ見て、やっぱ真っ先に思ったのは、やっぱ、あの、為替ですね。アメリカドル。
ああ、米ドルね。
米ドルが、のせいで、ヨーヨーが、ヨーヨーって輸入率高いんですよ。だから、軒並み 1.5 倍ぐらいになるん
ですよ。へー。
ハードル上がりすぎてるってなる。
そうやな。
昔は国産が高級品やったのに、国産高級品じゃなくなるみたいな。
まあ、そうか。それがひっくり返るわけか。
そうそうそうそう。みたいなことが ね、起きてますね。
質問です。
はい。今日の質問は、ちゃんかわさんからの質問です。
はい。
柏木兄弟のお二人、いつも楽しませていただきありがとうございます。
ありがとうございます。いつもこちらこそ。
富山イベントを待ち遠しい限りです。さて、私は富山県の山間地に住んでおり、この冬は2月に入って大雪に見舞われ、毎日毎日除雪でクタクタ、車での行動も制限され、電気代や灯油代も余計にかかり、うつうつとした気分で過ごしております。
うん、
雪解け水が富山湾に流れ込み、うまい魚が育つことを差し引いても、雪なんてマジで100害あって1利くらいしかないと思っています。
確かに。
雪があったら最高となるには、雪が燃料やエネルギーになることしかないと思います。
うん。
雪をエネルギーとすることはありえないのでしょうか。素人考えですが、雪が溶ける時の熱を利用して発電みたいなことになれば少しは雪国に住んでもいいかなと思います。教えて、ある程度。ね。 雪よ。
うーん。
エネルギーよ。ピンチよ、チャンスに、みたいな。
まあ、雪解けをさ、
はい。
水力発電みたいに。
はいはいはい。
できるとか。
はい。
はわかるけど、エネルギー値としては、だって低い方から温まって溶けるだけやから。
はいはいはい。
どっちかというとエネルギー使うやん。
はいはいはいはい。
って思うから、どうなんやろ。ただ温度差を利用するみたいなことはできそうではあるけど。
そうですね。これちなみに積雪発電って言うんですけど。
あ、あるんや。
はい。まあ一応。でも全然研究段階ですね。
けど、単純に思うのは、
はい。
雪を運ぶ労力の方がでかそう。
ああ、でも、まあ、それは、今、現時点から考えれば、うん、ま
あ、
運んどるわけよ。
まあ、
鼻からね。うん。だから、まあ、運んだ後、なんか使えるんやったら使おうかぐらいの、感じなんですよね。はい。で、
どういう理屈だ？
まあ、雪の活用っていうのは、結論から言うと難しくて、
うん、
なんですけど、まあ、一応いくつかされてて、
うん、
一番、まあ、簡単なのはもうすでに利用されてるんですけど、一つは、まあ、氷室みたいな。
あ、氷室ね。
はい。
あの、昔の冷蔵庫ね。
そうそうそう。そう。だから、
氷の質とか言って、氷室京介の氷室ね。
そうそうそうそう。だから、冬の間に、氷、うん、まあ、雪を溜めておいて、で、まあ、どっかで、まあ、保温さえしとけば、
うん、
結構夏まで持つわけ、量があれば。
まあ、秩父の、かき氷屋とかがそれ使ってるとか、
ね。あ、そうそうそうそうそうそうそう。そういうのがね。まあ、あれはなんか一生懸命氷作らんなかみたいですけど、
ね、もう今
冬の間にね。うん、うんで。なんですけど、まあそれを使って冷房に使おうとか、物を冷やそうとか、まあ、まあ、そういうのはあるんですよ。
電気代を浮かす方向は納得するけどな。
うん。うん、で、ちなみに、まあそれも、例えば、公園の中とか、
うん、
なんかその、なんやっけな、札幌市やったら、最上かなんかが、冷房を雪でやってるんですよね。
あ、そう
なの？それはだから、その、なんていうの、まあ、別に安く上がるわけじゃないよって話なんですよ。
あ、
でもまあ、その環境の取り組みの一環として、まあ、実証実験じゃないけど、
まあ、
結局、まあ、こういうのもやってできますよ、みたいな。
置いとくって金かかるからな。
でもまあ、それは、変な話、クーラーボックスのでかいやつみたいな、一回作れば、
まあまあ、まあ、
家自体はそんなにらしい。
いやけど、土地代ってのがあるからさ。
まあまあ、だから公園とかやからさ。
まあまあまあまあまあまあまあな。っていう。
で、なんかそういうところは、まあ一応その雪貯めといて、で、その時にまあ、ポイントは、だからさっき言ったみたいに、労力がかかるから、雪貯めるのに、
うん、
だからそれをなるべく自動で、雪が集まるような地形とかがあるところを利用して、
なるほどなるほど。
まあやるわけですよ。
うん、
で、雪溜めて、で、夜になったら、夜じゃないや、ね、春になったら、蓋閉めて、
まあまあまあまあ。
夏まで置いといて夏使うみたいな。あ、まあまあ、そういうのはあります。はい。みたいな話やけど、
まあ難しいよな、
まあまあまあ。でね、発電の話がまああるんですよ。
うん、
で、発電は、実際には、冷たいものと熱いものがあれば、うん、温度差で発電ってできるっちゃできるんです。
まあまあまあまあまあ。
はい、スターリングエンジンっていうのがあって、うん、まあ温度差発電っていうのがあるんですよ、
うん。
で、まあその温度差発電っていうのはあるんですけど、結構効率も悪くないんですよ、そんなに。
うん。で、可能性はあるんや。
可能性あるんですけど、まあ装置が結構繊細で、ちょっと維持管理が結構難があると言われている発電法で、だからなかなか実用化しにくいっていうのがあるんですけど、
なんかさ、けどそもそもさ、原発なんかもそうやけど、地球上にあるエネルギーってのは一定で、
はいはい、はい。
それをどう移動してるかみたいな温度も。
ああ、まあまあまあまあまあ、はいはいはい。
で考えると、なんかできそうな感じはすごいあるんやけど、
うん。
冷たさが固まって、極端に冷たくなってるんやから。
はいはいはい。
でもやっぱり具体的にはちょっと難しい。
でもね、雪に関しては、うん、もし発電とかに使ったら、効率が正直どうでもいいんですよ。ただで溶かせるだけでも全然違うって話なんです
よ。ああ。それむずいな。むずいな。
でもだからそうそう、エネルギー、で、ただね、その、現実問題、雪国で雪の温度を使って発電しようと思うと、うん、何らかでまず上で、ボイラーとか、
うん、
そういうものを使って、別の発電とか、実際にエネルギー使ってる装置と組み合わせて、熱いお湯を冷まさなあきませんっていうことっていっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
でそこを雪にするって話。
ああ。
が、まあ一番自然っちゃ自然で。
けど、今日の話はどこまで行っても、その元々ある雪から、ムーからエネルギーを作り出すというかは、他のエネルギーを浮かせる方法みたいなのが多いよね。
そう。
そうよな。
そう。で、なんか雪のむずいところは、やっぱりね、結構集めるのが大変なんですよ。
まあ、そうやな。重いし。
そうそうそうそう。うん、ね、なんだかんだ、例えば、重いから、うん、水力発電みたいなできるんちゃうって言うけど、水の方が圧倒的に便利なんですよ。
そらそう。
そらそう。1エネルギーを使って発電するってなった時に、雪じゃなくて水やったらどんなに良かったかって。
川でやん。
そうそうそう。みたいなことになるから、どうしてもこう、融雪問題っていうのがあるんですよね。
いや、もう無理じゃん。
そう。な、そこまで含めると、取れるエネルギーの割があんまし良くならへんみたいなのがあって、まあ困ったなってなんのと、あと、まあ、発電とかに使うっていう発想は、どこまで行っても雪って全域に降るやんか。
うん、
道路じゃだけじゃなくて屋根の上にも降るしさ、人がおらんところにも降るわけよ。うん、それを全部使うっていうのが、ちょっと想像しづらい。
それで言うと、太陽の方がいいやんって、一年中あるし。
まあ。
風の方がいいじゃんとか、
まあそう。
水の方がいいじゃんって、わざわざ季節限定の雪の一部地区のことを考えてよくないってのが。
そう、そこがね。
現状ってことやな。
全く打破できてない。
そりゃそうや。
っていうのがまあまあ現状でね。
なんか今日質問のちゃんこあんには、結論伝えますね。引っ越そう。
いやいや、まあ。
引っ越すしかない。
まあね、でもそう。これはでも難しい問題やけど、うん、みんながみんな雪が降らへん地域に住んだら、それはそれで一種豊かになる可能性があるんですよ。
まあなんかね、その世界的に見ても日本人ではとにかくその住みづらいところに住む文化圏らしいみたいな。
ああ、そうな。それはあんまり考えたことなかった。
なんか世界中の人が住める極限を超えてるエリアに住んでる人みたいなのをやったら全体のすごい、一番多い割合持ってるのが日本人みたいなデータがあったり、うろ覚えで申し訳ないけど。
なるほど。まあでも今となっては、そのせいもあってか、うん、国土の割には人が多いわけですよ、日本っていうの
は。で、実は言うとあれやな、国土そんな狭くないねんな。
ああ、でもまあまあ、でも世界的に言えば狭いし。
まあ中国とか、アメリカとか、うん、なんか、カナダとか、オーストラリアとか、でかい国がどでかいだけやろ。
まあまあまあ、アメリカはね、人口2倍、面積10倍とか言いますから。
うん、だからそれに比べるとってだけで、まあその世界的なランキングで言うと別に上位の方でしょ。ヨーロッパの
方が、うん、まあでも人口密度はまあまあまあ高いよ。そう。
うん。だからそう思うとまあまあ、まあもうちょっとやり方があるかもなって思う、
ね。まあそうなんですよね。で、だからね、残念ながらね、雪の有効活用はね、難しい課題ですね、今も。
そうな
ぁ。はい。
というわけで、引っ越してください。
いや、まあまあ。いや、まあまあ、でも、ここから先に、まだ、科学によるチャンスはあるかもしれんからですね。
まあまあまあ、そうね。
そう。これひっくり返すのは科学の仕事やから、まあ。
はい、まあ、我々が生きてる間には難しそうですね。
俺には無理やけど、俺じゃない誰かにはできるかもしれん。
はい。というわけで。
はい。
平成レトロバーも、今回も最近やってます。
はい。
ちょっとここから頑張って売り上げを作らなきゃのターンなんで、はい、ぜひ皆さんのご来店をお待ちしております。
旋回イベントどころじゃない。
言うてまうんやってました。はい、というわけでお届けしましたな、ぶちかしわけ
と。はい、ありがとうございました。